伊万里 LINE651号2008年5月号です。青く晴れ渡ったさつきの空に孫いやひごい子供の鯉のぼりが悠々と気持ちよさそうに泳いでいます。みずみずしい若葉の香りを頬を撫でる風が運んでくれます。いい季節になりました。皆様お変わりございませんか。今月の表紙は4月6日に催された伊万里ウォークの写真です。伊万里神社の満開の桜を眺めながら足取りも軽やかに笑顔で歩いている参加者の様子が写されています。今月の主な内容、特集、市民交流プラザオープン、インフォメーション伊万里、教育と文化、スポーツ、みんなの広場、ほがらかページ、暮らしのチャンネル、国際アマチュア陶芸展伊万里2008となっています。
特集、市民交流プラザオープン、市は市民活動支援センターと障害者生活支援センターの2つを併設した伊万里市民交流プラザを4月に立花町の市役所前にオープンしました。市民活動支援センターは市民の皆さんが気軽にボランティア活動をはじめとする各種市民活動に参加するきっかけ作りや市民活動のネットワークの拡大などのサポート拠点となることを目指しています。一方、障害者生活支援センターは障害者や家族の生活全般についてのサポート拠点で、市民交流プラザのオープンに合わせ二里町から移転開設したものです。皆さんお気軽にご利用ください。市民活動支援センターについて市役所男女共同まちづくり課地域の元気推進係野中信盛さんは、まちづくり団体の活動拠点はこれまで各地区の公民館や個人の自宅など様々でした。近年市民と行政の共同が進み、担い手となる市民活動団体が増え、情報の収集や発信、団体同士の交流、印刷機やパソコンなどの設備などが求められるようになりました。市ではそういったニーズに応え、市民活動の拠点としてこのセンターが火付け役となり、多くの市民が参加し、伊万里市民が市役のまちづくりが一層進んでいくようになれば嬉しいですね、と話されました。自治宝くじ助成事業により整備した市民活動支援センター利用料金は、ミーティングルームは無料、会議室、団体用貸しブース、貸しロッカーなどは有料です。開館時間9時から5時まで、ただし火曜と金曜は10時まで、休館日、年末年始、祝日、土曜。問い合わせ先、男女共同まちづくり課、電話 23-2115 です。障害者生活支援センターは、これまで二里町の障害者療護施設、瑠璃公園に隣接したところにありましたが、市福祉課、県保健福祉事務所、ハローワークといった関係公共機関に近く、またバスなど公共交通機関の利用の面でも便利な市民交流プラザ内に事務所を移転しました。この支援センターは、伊万里市有田町の障害のある人及びその家族の皆さんから生活全般の相談に応じ、福祉サービスの情報提供を行う窓口です。電話や来所による相談はもちろん、 ご自宅まで伺って訪問相談にも応じています。また、お客様の都合によっては時間外の対応も可能です。職員3人が相談者の立場に立って専門的、継続的な支援に努めています。相談は無料で、プライバシーは厳守します。障害者生活支援センターの主なサービス内容、健康管理や家事など自立に向けてのアドバイスをしたり、希望により自立生活に向けてのプログラムを一緒に作成します。車椅子などの日常生活に必要な用具や福祉機器を紹介し、手続きを代行します。廊下やトイレに手すりをつけたい、段差をなくしたいなど、住みやすい住宅への改造の手続きを代行します。福祉の制度や専門機関の紹介のほか、困ったこと、悩み事があるときなど、お気軽にご相談ください。皆さんの相談に親身になって対応してくれる相談支援専門員は、松尾美代さんと妻狩のり子さんです。相談員は岩永和美さんです。開館時間9時から5時まで。休館日、年末年始、祝日、土曜、日曜です。お尋ねは電話 23-3512 までどうぞ。
インフォメーション伊万里です。伊万里市消防団は市民の尊い生命や財産を火災などの災害から守るため日夜頑張っています。現在市内には12分団1015人の団員が市民の安全確保のために努力しています。今回はその団員の中から各分団のホープやリーダーを紹介します。新しい消防団長、山城町の定方義信さん。地域社会の連帯感が希薄化していく中で、日々地域住民の安心安全を守ることはもちろん、地域住民の心を結集させる役割も担える消防団活動を目指していきます。消防団本部女性部野中文子さん。私たち女性だからできる活動を目指し、少しでも地域の人のために役に立てるよう頑張りたいと思います。伊万里分団重松弘臣さん。消防団として必要な規律、協調性、また消防器具の取り扱いなど早く習得し、一人前の団員として地域に貢献していきたいと思います。牧島分団山口達也さん。火災、検索などに出動し、消防活動の大変さを身に染みて感じました。これからは日頃の訓練に力を入れ、現場活動で十分発揮するよう頑張ります。大坪分団内山実さん。昨年の夏に行われた市のポンプ操法大会で3番員の MVP 賞を受賞したことが一番嬉しかったです。大河内分団江口義則さん。訓練などはとてもきついものがありますが、団結力や信頼関係ができたと思っています。昨年4月にはラッパ隊にも入団しました。これからも新しいことにチャレンジしていきます。久野川分団杉山達也さん。消防団という職務を理解し、先輩方と連携して立派な消防団活動をしていきたいと思っています。旗津分団市丸俊介さん。地域の人に愛され頼られる消防団員を目指して頑張っていこうと思います。南旗分団松高幸喜さん。いろいろな災害に直面する中で消防団活動の重要性を 深く認識しました。さらに地元町内の安全を守るという使命感も自分の中で大きくなっているのを感じています。大川分団、平山隆さん。昨年度のポンプ走法大会において優勝へ向けての1ヶ月半、練習を積み重ねてこられた先輩を見習うとともに、応援してくださった町民皆様の声を私たちへの期待の声として受け止め、より一層の努力を重ねていきたいと思います。松浦分団、松尾康平さん。積極的に訓練などに参加し、地域のために頑張っていきたいと思っています。二里分団、久保龍太さん。今まで話す機会がなかった先輩とも知り合いになることができ、多くの仲間ができました。地域の人のために役に立てるよう頑張ります。東山城分団、高木浩二さん。昨年は東山城町の代表としてポンプ走法大会に出場し、チームワークの大切さを学びました。この経験をもとに皆さんが安全に暮らしていけるよう消防団活動を頑張ります。山城分団、古賀治さん。幸い、大きな被災などで出動することも少なく、訓練や予防活動に励んでいます。これからも団員相互の親睦を深め、地域の役に立てればと思っています。以上、14人を紹介しました。
特定健診、保健指導制度がスタートしました。新しく始まるこの制度は、内臓脂肪症候群、メタボリックシンドロームに着目した検診制度です。老人保健法に基づく基本検診は、19年度で終了し、20年度からは、国民健康保険や、政府勧奨健康保険、共済組合などの医療保険者が、それぞれ特定検診、特定保健指導を実施します。特定健診では、生活習慣病の根源となるメタボリックシンドロームの該当者、予備群を早期に見つけられます。新しい健診では、内臓脂肪型肥満を見つけるための腹囲の測定や LDL コレステロール検査が新たに加わります。それに加えて、血圧や血糖などの検査、喫煙歴などの生活習慣についての問診が全員に行われます。検査項目は、基本的な検診として、問診、血圧測定、検尿、身体計測、腹周りの測定、理学的検査、脂質、肝機能、糖尿病、腎機能の血液検査、詳細な検診として、医師の判断に基づき、貧血検査、心電図検査、眼底検査を実施します。特定保健指導とは、検診結果に基づき、生活習慣改善の必要度が高い順に、積極的支援、動機づけ支援、情報提供の3グループに分けられ、専門スタッフから、一人一人に合った健康づくりの支援が行われます。そして対象者の皆さんに専門スタッフのアドバイスをもとにした生活習慣改善を実践してもらいます。受けられる人は40歳から74歳までの家族を含む医療保険加入者です。なお、伊万里市が実施する特定健診特定保険指導の対象者は、国民健康保険の加入者です。政府勧奨健康保険、共済組合などの家族を含む加入者は、それぞれの医療保険から案内があります。医療保険者は、保険証、非保険者証で確認できます。75歳以上の 後期高齢者医療制度の該当者は、佐賀県後期高齢者医療広域連合から伊万里市が健康審査の委任を受けて行います。メタボリックシンドロームとは、肥満でも特に内臓に脂肪がたまる内臓脂肪型肥満に加え、高血圧、脂質異常症、高血糖の3つのうち2つ以上を持っている状態を言い、動脈硬化を進行させます。この状態を放置すると、心筋梗塞、狭心症の心疾患や、脳出血、脳梗塞の脳血管疾患などの生活習慣病を引き起こします。40歳から74歳までの男性の2人に1人、女性の5人に1人がメタボリックシンドロームの疑い、または予備群と言われており、生活習慣の改善によって予防、解消を図ることができます。メタボリックシンドロームは生活習慣病の入り口です。障害の健康づくりに特定健診、保健指導をご活用ください。対象者には受付時間、場所などを記載した受診票を郵送します。特定健康審査の受診料金、40歳から69歳まで1200円、70歳から74歳まで600円。なお、75歳以上の後期高齢者健康審査は無料です。詳しいことは、健康づくり課、電話 22-3916 へお尋ねください。
インフォメーション伊万里を続けます。5月は水防月間です。予定が困難とされる地震と違い、台風や大雨はある程度まで時期や規模を予測することができます。しかし、突発的な局地的豪雨などは、予測が難しいものもあり、大きな被害をもたらすことがあります。被害を最小限度にとどめるために、身近な環境変化に注意しましょう。伊万里市においては、大川町をサテライト会場として、水防団による水防訓練、地元住民による避難訓練が行われます。開催日時は11日日曜、午前8時50分から11時20分。場所は大川の排水機場前ほかです。ここで大雨の時の防災対策のポイントを紹介します。1、情報。テレビ、ラジオ、新聞、インターネットなどの気象情報に注意し、常に最新の情報を知るようにする。2、察知。土砂災害の前触れに気づいたら、周りの人に知らせて一緒に避難する。3、安全確認。1時間に20ミリ以上、降り始めてから100ミリ以上になったときは、被害の出る恐れがあるので、家の周りの安全を確かめる。4、近づかない。危険な場所に近づかない。雨で増水した小川や側溝、マンホールは境界が見えにくく、転落事故が起こりやすい。5、把握。自分の住んでいる地域で、災害が発生した場所などを調べ、危険区域を日頃から把握しておくようにする。6、避難。危険を感じたり、防災機関から指示があったら、速やかに避難する。以上、6つのことに気をつけましょう。備えは万全ですか？いつ起こるのかわからない水害。だからこそ、日頃からの備えが必要です。伊万里市は、皆さんの身近な生活に関わる行政情報を積極的に提供し、市民参加によるまちづくりを目指すため、市職員が皆さんのもとに出向き、学習のお手伝いをするまちづくり出前講座を行っています。昨年度は 実施回数84回、延べ3765人の参加がありました。対象は、市内に在住・通勤・通学しているおおむね10人以上の団体。時間は午前9時から午後9時の間の2時間以内。場所は市内のみで、受講場所の確保は申し込み者でお願いします。講師料は無料です。申し込み方法や講座の内容など、詳しくは男女共同まちづくり課、電話 23-2115 までお尋ねください。なお、このまちづくり出前講座は、苦情や陳情の場ではありません。
インフォメーション伊万里を続けます。提案型公共サービス民営化制度への提案を募集します。これからの公共サービスは、行政だけで行うのではなく、市民の皆さんと協力しながら進めていく必要があります。この制度は、民間の創意工夫を生かし、公共における官と民の役割分担を根本的に見直しながら、充実した質の高い公共サービスを展開するため、民間事業者、NPO 法人、市民活動団体などから、現在市が実施している業務について、委託、民営化の提案や、既存業務の効率化の提案などを募集するものです。今回、昨年度の第一次募集に続き、第二次の募集を行います。多方面からの積極的な提案をお待ちしています。募集期限6月30日。第一次募集の結果、提案数、民間企業6社から14件の提案がありました。このうち、取り下げられた1件を除き、13件の提案が審査対象となりました。審査結果、条件付き採択が6件、うち趣旨採択5件、保留・継続審議が1件、不採択6件という結果になりました。なお、今回の審査では、20年度から実施できる提案はありませんでした。詳しいことは、企画政策課、電話 23-2124 へお尋ねください。市役所のエレベーター壁面への有料広告を募集します。広告料金、月額3000円。受付期間、23日まで。詳しいことは、財政課、管財係、電話 23-2113 へお尋ねください。後期高齢者医療制度の質問にお答えします。4月12、後期高齢者医療保険料仮徴収額決定通知書が送られてきた人。質問1、これまで国保税を納めていましたが、後期高齢者医療保険料と二重に支払うのですか？答え、後期高齢者医療保険料のみです。3月分までは国保税、4月分からは後期高齢者医療保険料。ただし、後期高齢者に該当する人が世帯主の場合は、世帯内の他の家族の国保税は世帯主に課税されます。質問2、仮徴収額決定通知書となっているのはなぜですか？答え、保険料の特別徴収、年金転引に該当する人は、4月から年金転引が始まるため、仮の保険料を18年中の所得で計算しているからです。なお、19年中の所得額が6月中に確定しますので、正式な保険料の決定通知書は7月上旬にお送りします。18年と19年の 所得の差による保険料の変更額は、10月から2月の年金天引きで調整されます。質問3。仮徴収額決定通知書の年金受給額の欄に記載されている金額が、実際の年金受給額より少ないのはなぜですか？答え。年金受給額の欄は、年金天引きされる対象年金、老齢基礎年金などの受給額が記載されており、複数の年金を受給している場合の合計金額ではありません。後期高齢者に該当するのに、決定通知書がまだ送られてきていない人、4月からの特別徴収、年金天引き対象でない人にはお送りしていません。また、制度開始直前まで、会社の健康保険などの不要になっていた人には、10月に決定通知書をお送りします。普通徴収、口座振替や納付書で納めていただく人には、決定通知書を7月上旬にお送りします。問い合わせ先、長寿社会課、医療保険係、電話、23-2153。これでインフォメーション伊万里を終わります。
教育と文化です。3月23日市民センターで第16回伊万里少年少女合唱団発表会がありました。今回は市内の小学2年生から6年生までの団員26人が大川地小学校の好きです大川地、黒川小学校の威風堂々といった団員が通う小学校のオリジナルソングや合唱劇、こんにちはモーツァルトなど新しい作品にチャレンジ、日頃の練習の成果を存分に楽しく発表しました。みんなで考えよう、人権童話問題。今私にできること、ハチドリのひとしずくという本に南米の先住民に伝わる昔話が紹介されています。森で火事が起き、生き物たちは我先にと逃げました。でも小さなハチドリだけはくちばしで水のしずくを一滴ずつ運んでは火の上に落としていきます。動物たちはそんなことをして一体何になるんだと言って笑いますが、ハチドリは私は私にできることをしているだけと答えます。このアンデス地方の昔話はいろんなことを私たちに教えてくれます。最近は児童・高齢者虐待、自殺、家族や親族関係での殺傷事件など痛ましい出来事が多発しています。また童話、女性、障害のある人などのさまざまな人権課題も残されています。20年度は世界人権宣言60周年という節目の年度です。法務省は本年度の啓発活動重点目標を、育てよう一人一人の人権意識、思いやりの心、かけがえのない命を大切にと定めています。私たち一人一人が人権感覚を磨き、意識を高め、人権課題の解消を目指して、今私にできることを実践していきたいものです。教育と文化を続けます。郷土の文化財、市民と文化財その2、旧犬塚家住宅。旧犬塚家住宅は伊万里町の佐賀銀行伊万里支店の斜め前にあります。江戸時代後期の文政8年に建てられました。外観は白壁土蔵造り2階建てで、屋根は切妻造り本瓦葺きです。棟は南北に直線で、間口約 5.5 メートル、 奥行き約13メートルの、俗にうなぎの寝床と呼ばれる細長い構造をしています。犬塚家は江戸時代後期から明治期にかけて小伊万里を商った伊万里町でも有数の陶器商家でした。その旧宅は陶器商人の暮らしを知るためや商家建築として貴重なので、平成3年に伊万里市重要文化財になり、17年に22世紀に残す佐賀県遺産に認定されました。平成3年から伊万里市陶器商家資料館として公開されています。今年4月から市民ボランティアグループの伊万里市観光ボランティアガイドの会の活動拠点としても活用されることになりました。資料館の開館は10時から5時までで、入館無料です。月曜日休館ですが、祝祭日の場合は翌日休館となります。電話は 22-7934 です。スポーツです。4月6日国見台陸上競技場を発着点に、歩きたくなる街伊万里ウォーク2008が開催されました。これは伊万里の自然や歴史に触れながら気軽に健康づくりを行おうとするもので、今年で3回目となります。今回は100歳の竹押しの締めの金吾さんをはじめ、これまでで最多の466人が参加。愛知、兵庫、鹿児島など県外からの参加も多く見られました。市民スポーツの案内です。10日土曜と11日日曜、市スポーツ少年団野球交流大会が8時から伊万里湾大橋球技場ほかで、6月1日日曜、伊万里市民グラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで催されます。町民スポーツです。11日日曜、伊万里町民運動会が8時45分から伊万里小学校で、波多津町民体育祭が8時半から波多津運動広場で、二里町民体育大会が9時半から二里小学校で、18日日曜、大坪地区グラウンドゴルフ大会が9時から大坪小学校で、大川地町民300歳ソフトボール大会が8時から大川地小学校で、松浦町民ミニバレーボール大会が8時半から東陵中学校で、山城町民グラウンドゴルフ大会が8時半から浦の先運動広場で、24日土曜、伊万里町民ゴルフ大会が11時半から竹尾嬉野カントリークラブで、25日日曜、立花地区グラウンドゴルフ大会が8時半から立花小学校で、6月1日日曜、伊万里町民球技大会が8時40分から伊万里小学校ほかで、東山城町子ども会連合会グラウンドゴルフ大会が8時半から東山城小学校ほかで、それぞれ予定されています。
みんなの広場です。3月29日、西暦2100年も有田川が豊かな清流を保つようにをスローガンに、伊万里ライオンズクラブなど近隣の5つのライオンズクラブによる有田伊万里リバーフォーラム2100が有田川河川敷で開かれました。4月3日、市内外の伊万里ファンから寄付を募り、まちづくりに役立てようと、この4月に市が設定したふるさと応援基金に、伊万里信用金庫職員会から寄付第一号がありました。市役所を訪れたこの職員会の立石則明会長ら4人が、地元伊万里に根ざした金融機関として市の発展に役立ちたいと、塚部市長に寄付金10万円を渡しました。4月5日、 元 NHK アナウンサーの杉山邦弘さんのスポーツ講演会が市民センターでありました。道を極めた男たち、放送席から見た50年と題した講演で、大相撲の初代貴乃花やプロ野球のイチロー選手など道を極めたスポーツ選手が、技や体力だけでなく心も超一流であった秘話などを紹介し、参加者は興味深く聞き入りました。4月6日、暖かな春の陽気に恵まれたこの日、銀天街商店街で中町観音通り祭りがありました。これは伊万里商店街連合会による伊万里春祭りの一環として開かれたものです。4月10日、市内小学校で入学式が行われ、新入学児童に黄色いランドセルカバーがプレゼントされました。市が交通安全への願いを込めて毎年行っているものです。4月13日、肥料の里大河内山で鍋島藩用時代の無名の刀工を祀る刀工無縁塔の建立70周年を記念した式典がありました。伊万里市観光ボランティアガイドの会が伊万里の名所や史跡などを紹介する観光ツアーマップを制作しました。伊万里のお宝50選をもとに写真や地図、解説を加えた里巡り、山と海辺巡り、海辺巡りの3種類の日帰りコースが設定されています。この観光マップは市観光協会などで配布され、市内外に伊万里の魅力を PR していきます。以上、みんなの広場でした。
ほがらかページです。黒川町の森とめぐりさんが4月11日市長から90番目となる110記念メダルが贈られました。めぐりさんは幼少の頃から実家の下駄屋を手伝っていたそうで、弱音を吐かない頑張り屋さんだったようです。長生きの秘訣は自分らしさを大切にして毎日を過ごすということでした。この日列席しためぐりさんの姉峰武さんは102歳、弟の峰隆さんは91歳、兄弟姉妹揃っての長寿という家系です。子育て支援センターポッポが市民センターにオープンし、4月3日に開所式が行われました。利用者のおよそ120人が集まり、くす玉を割って新しいポッポのスタートを祝い、歌に合わせた手遊びなどを楽しみました。ポッポは現在専用駐車場の整備が行われており、完成後は30台を確保できるようになります。また施設の面積もおよそ 1.5 倍に広がったほか、市民センター2階には乳幼児の健康相談などに応じる健康づくり課があり、安心して利用できる環境が整っています。ワクワク広場や子育て悩み相談など気軽に利用できます。一時保育・休日保育の利用対象者は生後6ヶ月から小学校就学前までの乳幼児で、事前に登録手続きが必要です。新しい公民館長さん2人をご紹介します。障害学習センター石本清文さん、豊富、学びやすい場と企画の提供に心がけ、一人でも多くの人が障害学習に取り組むきっかけになればと思います。趣味は剣道、もっと自分にできることをやる。伊万里公民館坂井智也さん、豊富、地域や住民のためになる公民館を目指し、町民力が発揮できるよう頑張っていきたいと思います。趣味はインターネット、もっと
人生の流れを大切にする。今月の我が家のアルバム、東山城町脇野の草野厚さん、真由美さんの長男康介くん、2歳11ヶ月。僕はアンパンマンと消防車が大好きです。将来の夢は消防士になりたいです。大好物の伊万里牛やシチューを食べてこんなに大きくなりました。おばあちゃん、お母さん大好き。お母さんから一言、強くたくましく優しく、みんなから頼られる男の子になってくださいね。でも食べ過ぎには注意ね。目がパッチリマシュマロのようなほっぺのかわいい康介くんです。ほほえみさん、山城町久原の牧瀬美穂さん、22歳。ソフトバンク伊万里に勤めて1年3ヶ月になります。お客様のため常に毎日が勉強と思って笑顔を大切に仕事をしています。休日は友人と一緒に美味しい店を探して食べ歩きをしています。特に焼肉が大好きです。好きな男性のタイプは元気で活発、明るい人ですね。やってみたいことは、以前より興味を持っていたスノボに今年の冬こそは挑戦したいです。目鼻立ちがはっきりして歯並びがきれいな笑顔の美穂さんです。
代わって暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。軽自動車税と自動車税の納期限は6月2日です。納付書を5月中旬に郵送しますので、早めに納めてください。なお、納税通知書に記載されているコンビニエンスストアでも納められます。口座振替をご利用の人は残高不足にならないようにご注意ください。問い合わせ先、自動車税は武雄県税事務所。電話は 0954-23-3103。これ以外は税務課、電話 23-2146 へお尋ねください。農業基盤の整備を図るため、小規模な土地改良事業を共同で施行する場合には、補助金を交付します。対象事業、事業の樹液農家が1ヘクタール以上で、樹液個数が5個以上ある農道、水路、ため池など、新設、舗装、改良、浚渫事業。補助率は事業費の 50% 以内。補助金額の上限は50万円。提出期限は30日。なお、昨年申請し、未認可となった地区については再度申請が必要です。詳しいことは、農産漁村整備課、電話 23-2591 へお尋ねください。伊万里市戦没者追悼式が19日10時半から市民会館であります。駐車場が不足しますので、できるだけ相乗りでご参列をお願いします。問い合わせ先、福祉課、電話 23-2156。 子育て支援センター、終演前の乳幼児とその保護者が集い歌や工作などを行うつくしんぼランドは14日と21日の水曜10時から正午まで立花公民館の講堂であります。終演前の乳幼児とその保護者を対象にした親子遊びの広場、ワクワク広場を毎週月曜、火曜、木曜、金曜に開催しています。10時から3時までの間、自由にご参加ください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 佐賀県では安全安心な県民生活の重視、環境優先の視点に立ち、山村地域の過疎化などにより荒廃した森林の再生に取り組むため、今年4月から佐賀県森林環境税を導入しました。これを財源に森林の持つ水資源の寛容や 土砂災害の防止、さらには地球温暖化の防止などの様々な公益的機能を十分に発揮させるよう、荒廃森林再生事業、未来へつなぐ宝の森整備事業などに、今年から24年度までの5カ年間取り組みます。問い合わせ先、佐賀県森林整備課、電話0952-25-7135。伝わるよ、目と目を合わせて話したら、5月5日から11日は児童福祉週間です。次世代を担う子どもたちのために、子どもを取り巻く諸問題に積極的に地域みんなで取り組みましょう。伊万里市では昭和56年から子どもたちの健やかな成長を願って、鯉のぼり啓用活動を実施し、市役所、消防署、保育園などで啓用を行っています。ガソリン、軽油の家庭での買いだめ貯蔵は大変危険です。家庭での貯蔵はやめましょう。セルフスタンドで顧客が容器などに直接ガソリンを入れることは禁止されています。問い合わせ先、消防本部予防課、電話 23-2118。大卒程度の佐賀県職員の試験があります。受付期間は30日まで。U ターン、I ターン型民間企業等職務経験者採用試験は9月1日から26日の間を受付申し込み期間とする予定です。いずれもお尋ねは佐賀県人事委員会事務局電話0952-25-7295へお尋ねください。警察官 A の男性と女性の採用試験があります。受付期間は16日から6月6日まで。詳しくは佐賀県人事委員会事務局、電話0952-25-7295へお尋ねください。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化防止対策。エンジンブレーキを積極的に使いましょう。エンジンブレーキを使うと燃料の供給が停止、燃料カットされるので 2% 程度の燃費が改善されます。エコドライブができます。停止位置が分かったら早めにアクセルから足を離してエンジンブレーキで減速しましょう。また減速したり坂道を下るときにはエンジンブレーキを活用しましょう。問い合わせ先、環境課、電話 23-2144。 毎週火曜日、市役所では午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。次は募集です。伊万里市では18年3月に第4次行政改革大綱及び同実施計画を策定し、安定した収入の確保や無駄を省いた効率的な事業の実施に取り組むなど、行政改革に積極的に取り組んでいます。この行政改革の推進にあたり、市民の皆さんの幅広い意見などを反映していくため、伊万里市行政改革推進会議の委員を募集します。満20歳以上の市民で熱意を持って取り組む人 2,3 名程度、任期は2年間で再任可です。職務内容、行政改革の進捗状況の把握や助言など、会議開催回数は年2回程度、応募期間は30日まで。問い合わせ先、企画政策課、電話 23-2124。 爽やか講座の受講生募集。7月から2月の8講座、会場は障害学習センターほか、受講料は500円、申し込み期限は6月20日。問い合わせ先、障害学習センター、電話 22-1262。県民体育祭ゴルフ大会の伊万里市予選が6月8日にあります。参加料は1人1000円、他にプレー代が別途必要です。申し込み期限は24日。詳しいことはチャレンジスポーツ、電話 22-5123 へお尋ねください。市民グラウンドゴルフ大会が6月1日あります。参加料は1人500円、申し込み期限は20日、問い合わせ先は体育保健課、電話 23-3187。 九十登山の参加者を募集します。24日土曜午後9時集合、小雨結構。25日日曜午後6時解散。参加費は7000円。申し込み締め切りは15日。問い合わせ先伊万里山岳会、電話 22-5110。 行事予定、市民センター。11日日曜、古賀俊彦さんの講演会、6時から。入場料一般1000円、小中高生500円。21日水曜から25日日曜、伊万里市美術展の書と写真、9時から。28日水曜から6月1日日曜まで、伊万里市美術展絵画と工芸、9時から。市民図書館、子ども読書週間の企画展が13日まであります。5月の休館日は12日、19日、26日の月曜と22日の館内整理日です。5月の市民相談、会場は市役所1階市民相談コーナー、時間は10時から3時まで、無料で秘密厳守です。弁護士による法律相談は第2と第4水曜、司法書士による暮らしのトラブル相談は第1木曜、交渉人による暮らしの知恵相談は第3木曜。いずれも予約が必要です。市民サービス係まで電話してください。23-2136 です。行政相談第2金曜、人権相談第1と第3火曜、消費生活相談毎週月曜、水曜、金曜、ただし祝日を除きます。市民ロビー前、面接室で行う社会保険相談は毎週金曜9時半から3時まで。健康相談は祝日のためお休みします。市民ロビーで行う新商社相談は毎月第4月曜10時から3時まで。一人で悩まずご相談ください。悪徳商法にご用心、資格取得商法。電話勧誘などで資格講座の契約をしたことがある人に、資格を取るまでは契約が終わらないので新しい教材を購入しなければならないとか、名簿に名前が載っているリストから削除するための手続きに手数料を要求などと偽りの説明をして新たな契約を迫るという相談が寄せられています。対応策、曖昧な返事や長電話は禁物、不要な場合はきっぱりと断りましょう。断っているのに職場や自宅に何回も電話をかけるのは特定商取引法で禁止されています。お尋ねは情報広報課市民サービス係、電話 23-2136 へどうぞ。これで暮らしのチャンネルを終わります。
国際アマチュア陶芸展伊万里2008。この陶芸展は大河内山の春の窯元市に合わせて開かれ、今年で25回目になります。全国から一般の部92点、子どもの部291点、合わせて383点が出展されました。一般の部鍋島大賞は、唐津市の勝山美幸さんの作品、張り子の波紋の柿。子供の部優秀賞は、牧島賞6年、松尾真子さんの作品、ひまわりいっぱいでした。真子さんは、土を細く練って土台に取り付けるのが難しく、何度もふにゃふにゃになって失敗して、その度に作り直しました。こういう賞をもらえてすごく嬉しいです、と語りました。審査員の評、 鍋島大賞について、ろくろで引いた生地にこの葉が丁寧に貼り付けられた作品で、アマチュアらしくのびのびとした焼き物です。何気ない雰囲気の中に作り手の温かい思いが伝わってきます。子供の部出展作品全体について、色彩もカラフルで子供らしい作品が揃っていました。中でも時期の作品は一生懸命作った跡がうかがえ、絵付けにも工夫が凝らされており、感心しました。編集室から、尊敬する先輩警視の後任として4月から編集室勤務となりました。写真の撮り方、記事の書き方、編集技術など覚えることがたくさんあり、若干戸惑い気味です。皆さんの期待が大きい広報伊万里、一人でも多くの元気な笑顔と出会い、その輪をつなげ、読者の皆さんの心がキラキラと光り輝く広報作りを目指したいと思っています。一期一会の精神をモットーに頑張っていきますので、皆さんよろしくお願いします。4月1日現在の人の動き、男27,878人、女35,13人、合わせて58,391人、前月に比べ157人減っています。なお世帯数は 21,476 世帯で、前月より23世帯増えています。これで広報伊万里5月号を終わります。